ハートフルデイズ。ここは島根のとある場所にある本音ダイニングハートフル。ご来店されるお客様の会話は誰かに教えたくなるような話ばかり。あ、申し遅れました。私はここでホールスタッフをしている愛と申します。
愛ちゃん、カウンターのお客さんの注文お願いね。
あ、はい。今日のお客様は常連さんと、富山県出身で沖ノ島町古民家ゲストハウス青の和田達也さんと、広島県出身で同じく沖ノ島町エルブスクロージングストアの加藤翔さんですね。ほら、早速お話が聞こえてきましたよ。ではでは、ちょっと聞いてみましょうか。
春日浜でなんかその水難、海の怖さとかを知るとかも含め、
そのやってみるの学習みたいな。
加藤さん、どういう経緯でそう
の？どういう経緯？僕インストラクターの資格を一応持ってるんですよ、水泳の、でなんかその役場関係の人がクロールとかその泳ぎのフォームができない子が多いんだよみたいな感じから、その学校の体育の授業の水泳とかを教えるようにお仕事もらって、でなんかその授業の一環で夏休みのなんか課外授業みたいなんですけど、海を学ぶみたいな、なんかその授業をやってる学校があって。
そういうの活動もされながら、加藤さんはその本業っていうかお仕事はどんなことされてるんですか？
洋服印刷屋と古着屋をそのこの4月からその開業しました。
印刷屋と古着屋、
洋服 その、まあシルクスクリーン印刷っていう技法があるんですけど、あの和田さんが今着てるんですけど、こういう T シャツとか、
あ、後ろにことぶきって書いてある、
作ったりしてますね。作ってその業者さんとかに卸したり、お土産物制作したり、その個人のユニフォーム作ったりとか。
デザインもされるんですか？
デザインも今一応、はい、今これはあの持ち込みのデザインで、あのことぶき畜産さんがもうデザインされたものをその T シャツにしてくれっていうことで、その T シャツに自分が印刷して納品したっていう。
お店を開いてるってことですか？
開いてます、はい。販売所もありますし、作業場兼販売所みたいな、まあ、どっちがメイン、どっちもメインなんですけど。
沖野どのあたりで？
沖野その五家地区の南方っていうところですね。
和田さんは今どんなことされてるんですか？
今僕はあのゲストハウスをしてます。
どのあたりで？
それこそ五家の組というところで、はい、やってます。
そうなんですね、はい。和田さんもともとはどちらのご出身なんですか？
僕は富山県です。
富山県、
はい。
どうして今沖ノ島に？
僕あの妻が宮崎の出身なんですけど、
はい、
僕昔旅が好きで結構いろんな島に行ってたんですけど、まあ、ゆくゆくはなんかどっかの島に住みたいなと思ったんですけど、まあ、妻と東京で出会って結婚して、でまあ子供もいて、まあ、ちょっと諦めてたんですけど、僕の転勤で新潟に行くことになって、で僕はね会社の知り合いとかもいるんであれですけど、まあ、妻は全然友達がいなくて、子供も保育園が行ったり待機児童になっちゃって、で本当ママ友もできなくて会話する人がいないみたいな、で結構なんかブルーになってて、でちょうどそこに僕がじゃあちょっと島でも行くかって言ったら行きたいっていうので、でどこ行くっていう話で、まあ、宮崎と富山県のとりあえず中間にするかみたいな感じで地図を見たら沖ノ島ってあったんで沖ノ島を選びました。
そんな理由？
そんな理由です。
加藤さんはどうして沖ノ島に？
僕は初め実は奄美大島に引っ越そうかなと思ってたんですよ、4年前に。
もともとはどちらの？
広島です。もうずっと生まれも育ちも大学も広島だったんで、就職も広島で、社会人3年経験して、まあ、洋服屋さんで販売員で働いてたんですけど、まあ、一定の目標を達成したなんか達成感から、なんかこう新しい見ず知らずのところで生活してみたいなって思って、で自分も島すごい好きで、まあ、瀬戸内の方の島なんですけど、多分ほぼほぼ行き尽くして、でその離島に行ってみたいな、でもなんかちょっと観光地っぽいところも住んでみたいかな、でちょうどちょっと奄美にちょっと仕事の話があって奄美に移住したいって思い出した時に、まあ、当時彼女今の奥さんなんですけどがポソッとこう島根がいい って言われて、島根の子なんですよ松江出身の子で広島で出会った子なんで、でまあ奥さん の, その故郷の島根をこういろいろ楽しんでる時には島根いいなってすごい思って、でもその島がいいみたいなところがあったんで、まあいろいろ調べたら沖ノ島って島根沖ノ島って島根じゃねえみたいな、うんうん、でその沖ノ島に移住しました
そういう感じやった
んや、そういう感じめっちゃけそうなんです。
でもね、富山と広島にご家族とかご両親もいるわけじゃないですか、はい、ご両親はどうぞって感じだったんですか。
そうですね、自分の、まあ、父も自営業やってるんですけど、まあ、結構何でも自分のやりたいことをやってみなみたいな感じのタイプで、すごい行くって言ったら応援してくれましたね。
加藤さんのご両親は、
まあ、僕も全く本当和田さんと話して一緒で、その僕の両親もその自営業でバイク屋さんやってるんですけど、僕が中学ぐらいの時から息子に店を継がすっていうのはもう諦めてた。でもやりたいことをもうやれっていうことで、その自分が行きたいとかやりたいことを、ね、まあ、背中を押してくれたって感じ。
新しい場所に行くっていうところに不安とか迷いとかなくスッてきた感じなんですか。
ないよ、
全くないっす。
ない、結構なんかちょっと多分変わった人種というか、
ね、なんか人生をクエストしてるみたいなな
んか逆にワクワクするっていうかね。
そ
うっすね。
その和田さんは沖ノ島町に来てみてどうでした。
あ、すごい良かったですね。僕あのお酒が好きで、でなんか島ってすごい飲むイメージが、で僕あのこっちに来る前にその島根県の友愛ターンフェアっていうのが東京で開催されてまして、そちらに一応話を聞きに行ったんですよ、うん、でそこの沖ノ島町のブースでもちゃんとこの島お酒飲むかっていうのを聞いて、僕は五ヶ地区に来ました。
面白くない
ちょっと知らんのんすけどその情報は
でもっと言うとその1日目からも飲み会に誘われたんですよ。でその人の家に行ってそこですごい飲んで、いまだに僕そこの家の人とは一番お酒を飲みます
でも住む場所も仕事もない状態で来たわけじゃないですよね。
あ、そうですね、その友愛ターンフェアで地域おこし協力隊っていう仕事を紹介されて。
もともとはどんなお仕事されてたんですか。
あ、僕は運送会社でガソリンとか軽油とかを運ぶローリーの運転手さんにこう指示を出す人っていうかっていう仕事をしてました。
じゃあ全く違う仕事ですよね。
そうです、全く違います。だからもう全然もう1年目はもう全く分かんなくて、人脈がないとダメだと思ったんで、1年目はもういろんな家に飲み歩いてとりあえず顔を広めようっていうので、でそこからなんかこの地下こういう問題があるよとかこういろいろ汲み取ってこうなんかいろいろそれを生かしていったみたいな感じですかね。
でそれからゲストハウスはどういう経緯で。
あ、そうですね、僕はこっち来る前からもうゲストハウスずっとしたいと思ってて。
なんでですか。
旅をしてる時にいろんなゲストハウスに泊まって、もうすごい全部面白かったんで、あのすごい仕事いいなってずっと思ってて、でいろんな人に出会えるんで、結構いろんな人と出会うのが好きなんで、だから地域おこし協力隊になる前からもうゲストハウスをしたいと思って、僕はゆくゆくはこういう仕事をしたいですっていうことを説明したら、役場の人たちもみんな空き家を一緒に探してくれたりとかしてくれて、はい、今に至ります。
なんていうお名前なんですか。
青と言います。
名前の由来は、
まあ、奥さんがつけたんですけど、初めて沖に降り立った時にこう海も空もすごい青かったんで、もう青のイメージがすごかったらしくて、その青はあの緑とも言ってて、結構緑もすごい豊かなので、まあ、青も緑もどっちもこの中意味を兼ね備えた感じにしようと思って、今のゲストハウス青ができました。
へー、はい、ハートフルデイズ。さて皆さん、富山県出身で沖ノ島町古民家ゲストハウス青の和田達也さんと、広島県出身で同じく沖ノ島町エルブスクロージングストアの加藤翔さんのお話、まだまだ続いていますよ。
加藤さんは沖に来られてどうでした。
いやもう魚が美味しいです
まあそうだよね
魚が美味しいですね。僕それこそあんまお酒は得意じゃない飲めないわけじゃないんですけど、その弱い方なんで、そのどっちかというと美味しい料理がすごい好きで、まあこっちだと本当畜産関係の会社もあるぐらいなんで、その肉も美味しいし、その海も美味しいし、まあそれはまあそこまではもうそれはそうだろう島だからとか思われるかもしれないです。あとプラスなんか山菜と か、 そのなんかシーズンものの野菜とかもめちゃくちゃやっぱ美味しいんで、そのいただく文化がやっぱすごい、お裾分け文化がやっぱすごいんで、
すご
い、ね、昨日もじゃがいも5キロぐらいもら
った、
いや一生じゃがいもじゃんみたいな、ね、とかまあきゅうり10本とかいきなりなんで、あ、今旬なんだなみたい な、 なんかそのお裾分けで今旬か旬じゃないかみたいなのが分かるんです
。すごいよ、ほんと知らない人とかいきなり家に入ってくる、はい、一回ほんとガラガラガラってなんかこれ甘酒となんか野菜だよって持ってこられたんですけど、え、誰だろうみたいな、
どうやって入ってくるんですか、こんにちはみたいな。
あ、そうです、もうガラガラガラって、う
ん、食べるみたいな、
食べるみたいな、ほんとこんなノリで、あの一生懸命その方の印象を覚えて、知り合いにこういう印象なんだけど誰かなってもしかしたらどっかで会ってるかもしれないんで
こっちの記憶ミスかもしれない
でもそうやってちょっと名前も知らないような方でもそうやって気軽に声かけてお裾分けしてくれるんですね。
そうですね、
へ
ー、あったかいですね皆さん。
なんかもうそれこそ僕は住んで4年目で和田さん5年目なんで、あれなんですけど、これ食いきれねえってなった時にちょっと前にあったんですけど、そのバイガイっていうその白い貝があるんですけど、それを
めっちゃあったよね、
めっちゃあったっすよね、5キロぐらい、もう発泡してるパンパン、さすがにまあ3粒4粒食べたら腹いっぱいぐらいになるんで、まあ、結構立派な貝なんでそういや和田さんって宿やってねと思って
もうね、バイガイあるよって言われてもすぐね、すぐ今すぐ取りに行く
なんかそういうつながりいいですね、
うん、
加藤さんは何かそうやってお仕事探されてから来たんですか。
それこそ和田さんと結構似てて、その島根に住みたいと思った時に島根の離島をとりあえずまず調べて、沖諸島が出てきて、で沖諸島スペース求人みたいなの調べたら、そのたまたま一番上になんかその地域盛り上げませんか、地域おこし協力隊みたいな記事みたいなのが出てきて、地域おこし協力隊に自分を募集したみたいな感じですね。ほんとパソコンの一番上らへんに出てきたからって感じですマジでそ
う、まあそれ大事よね
いずれは洋服っていう思いがあったんですか。
そうですね、まあ自分でなんかこの島でやりたいっていう思いはもともとあったんで、なんかできるかな、自分で物をことを起こしてみたいな思った時に、その洋服と、まあ、水泳の指導もまあ今やってるんで、なんかそういうのがその残って形になったみたいな感じですね。
でもね、自分のお店ねとこゲストハウス開くのってそんなに簡単じゃなかったじゃないか。
そうですね、
全然簡単じゃないですね全然簡単じゃなかったよね。お互いオープン1ヶ月2ヶ月前ぐらい、もうほんと同じぐらいの時期にオープンしたんで、で加藤くんもこう古民家とかを改装して、まあ、自分もそうなんですけど、すごい簡単なもんだと勝手にイメージしてたんで、いざやってみると全然うまくいかなくて、まあ、それこそ加藤くんがこうフラーっと見に来てくれて、あ、ここすごいいいねとかめちゃくちゃ褒めてくれるんですよ。ってなるとなんか、あ、もうちょっと頑張ろうっていう、こうやる気になってきて、で今度は僕が加藤くんのその店舗に行って、ここいいねって言ったら、マジ、ま、分かってくれるんすかみたいなお互いこう褒め合って頑張ってきたっていうね
でもそのまず店舗をする場所を見つけるのってどうやって見つけるんですか。
自分の場合は
和田さん、
はい、ずっと来た1年目から探し続けてて、もう2、30件ぐらいもう見てきてて、もうすごい10件ぐらいもう断られてて、でこう、わあどうしようかと思ってた時にこう話が来て、家をうまく使ってくれるならもうちょっと譲りたいみたいな感じで言ってくれた人がいて、でこうその人と話して、まあ意気投合して、じゃあこの家を使ってほしいですっていうことで、はい、 見つかりましたね。
おー、やりましたね。
やりました。よかったです。本当、4年間頑張りました。
加藤さんは？
僕、その移住されてたその移住者の先輩みたいな方がそろそろ住む家見つけたいんですよねみたいな感じで話してたら、この家どう、この家どうよみたいな感じで紹介された。まあ一軒しか見に行ってないんですけど、
すごいよね。
一軒なんですよ僕は。でその一軒目にドーンっていう平屋があって、のその横に木材加工所があったんですよね。こう見た時に、あ、ここに住みながら横に加工所で自分が店舗とか構えられたらおもろいんじゃねと思って、もう一目惚れ系ですね。
お店はなんていう名前なんですか？
お店エルブスクロージングストアっていう。
エルブスっていうのはどういう意味なんですか？
父がバイクワールドエルフタカスっていう名前でやってるんですけど、まあバイク屋はできなかったっすけど、なんかこう意思継げねえかなとかって思った時に、エルフは継げなかったけど、まあ意思を継ぐっていう意味で複数形、まあ父の子分みたいな感じで、そのエルブスっていう名前にして、そのお店をやり始めました。
お二人ともね、そうお子さんいらっしゃるじゃないですか。こんな風に育ってほしいなとか思うことってあるんですか、加藤さんは？
僕その子供が一人で女の子なんですけど、もう本当なんていうんですかね、虫とかバンバン触って、虫取りかご持ってみたいな、話して駆け回ってみたいな感じの子に育って、まあ本当トトロみたいな世界観の子になってほしいなと思うんですけど、僕はもう虫とかが嫌いなので。
え、そうなの？
好きじゃない。
まあそこはちょっと奥さんに任せて。ちょっと奥さんに、まあ奥さん農家さんの娘なんで、そういう体験をこう今までやってきて、その沖でもさしてあげたいみたいな、海山に囲まれて虫とかに囲まれてみたいな感じの話はしてるんで、僕はもうどっちかというとアクティビティ、海に出たらまあ俺に任せろやと、そんな感じでこう育って行きたいなと思ってます。
和田さんは？
そうっすね、例えばその花冠作るにしても、多分結構今の時代作れる子ってあんまいないと思うんですよね。だからその大人になって、もう花冠をもうさーっと作ったりとか、あの草食べれるんだよとか、こうサバイバル系なのがすごい得意な子になってほしいというか、はいですね。
生きる力が、
生きる力がいい、ね、なんかちょっと、はい、結構僕の身近でそういう人がいて、すごいなんか何聞いても分かるっていうか、海行ってもなんかこれはこうだよあれはこうだよとか、森行ってもなんかこれはこうだよあれはこうだよってすごい教えてくれるんで、なんかそれ見てるとすごいかっこいいなと思って、で沖でそれを全部学んだって言ってるんで、あ、じゃあちょっともう学んでほしいなっていうのでもう自然で育ってほしいですね。
いいですね。沖って良かったですか？
あ、めちゃくちゃ良かったです。
そういうのどういう時に感じるんですか、和田さん？
全部良かったですけど、一番は何だろうな、もう本当あったかい人にこう囲まれて、やっぱ家族がこう幸せでいられるなら、まあ いいかなっていう、はい、今多分ですけど、あの奥さんも子供も幸せだと思うんでやっぱ来て良かったなと思いますね。
はい、加藤さんも感じる時あります
か？なんかどう言葉にしたらいいかなとかいろいろ思ったんですけど、すっげえ簡単に言ったら、もう自分の娘と奥さんが畳の上を駆け回ってるのを見る時とかがああ俺って今幸せなんだなみたいな、幸せな生活を送れてんだなとかって最近めっちゃ思うんすよこれを見てなんか、まあ明日も頑張ろうじゃない、今日も一日お疲れ様じゃないですけど、まあこれからも頑張っていこうみたいな感じに思うんで、なんかそういう気持ちを忘れずにというか仕事をしていきたいなと思います。
今ちょっと情景が思い浮かんでき
ました。毎日なんで
。ハートフルデイズ、いかがでしたか？島根に暮らす誰かの本音の話。さて、そろそろ今日は閉店です。ではまた、本音ダイニングハートフルへご来店心よりお待ちしております。ハートフルデイズ、この番組は島根県の提供でお送りしました。